時刻は午後3時を回りました。 83.4 メガヘルツをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市役所1階サテライトスタジオ、スタジオ君津の前にお集まりの皆さん、こんにちは。いいですね、その輪を。はい、ありがとうございます。今日もたくさんのお客様においでいただいた君津市役所の1階のサテライトスタジオ前です。ちょっと風強いですね。風の強い中ありがとうございます。夕べ満月見ましたか皆さん。ね、綺麗でしたね。本当に綺麗で、なんかニュースでは昨日の満月をなんかビーバームーンって言うんですって。初めて聞きました。さ、じゃあ来月のムーンは何ムーンか分かります？コールドムーンって言うんですって、12月の27日が今年最後の満月なんだそうですよ。ちなみに1月はウルフムーン、2月はスノームーン、6月はストロベリームーンなんていう名前がついてるんですって。ね、なんかそんな風に見るとお月様も面白いなと思いますし、日本もとてもね、満月の呼び方、素敵な名前がありますよね。各国でいろんな呼び方があるんだなと思っています。さ、季節は11月のラストということで、まもなく皆さんクリスマスですよ。今日実はですね、君津駅の南口、ちょうどこの市役所側ですよね、ここでイルミネーションの点灯式があるんですよ。これは久保の商店街、坂田商店街、中野商店街の皆さんが集まって、まあ、ウィンターイルミネーション in 君津2023ということで、駅を降りたらとっても綺麗なイルミネーションがあって、君津いいよねという形を作ろうということで皆さんが頑張っているんだそうです。私は今日カウントダウンの司会に行ってきますけれどもね、またよかったら、 ありがとうございます。よかったら皆さん、君津駅のイルミネーションもご覧くださいね。さ、それでは今日も進めてまいりましょう。今日のゲストはですね、クラシックギターの川島陽介さんです。はい、ありがとうございます。クラシックギター名曲コンサートでお楽しみいただきます。君津市からのお知らせもあったり、また防災インフォメーションもあったりします。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場、房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。昨年度スタートした君津市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4 メガヘルツブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市の職員の方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、君津市スポーツ推進課の鈴木です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大きな拍手が来ました。緊張してますか？そうでもない。
緊張してます。
あ、緊張してますか、はい、分かりました。どうぞよろしくお願いいたします。鈴木さん、今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか。
はい、今日はですね、来年の1月13日土曜日に開催される第52回君津ニューイヤーマラソン大会についてお話しさせていただきます。
ニューイヤーマラソン、毎年恒例の新年に開催されるマラソン大会、今年でもう52回になるんですね。では大会の詳しい内容を教えてください。
はい、君津ニューイヤーマラソン大会は 君津市と君津市体育協会が主催するマラソンイベントです。内美濃は運動公園をスタート地点として小学生男女、中学生男女、一般、ジョギングの部など10種目に分かれています。走る距離は種目ごとに設定されていて 1.5 キロから最長で10キロです。
いろいろと種目が用意されているんですね。年齢や体力に合わせて無理なく参加できそうですね。参加資格は何かありますか？
はい、健康に異常がなく、規定のコースを完走できる自信のある方であればどなたでもご参加いただけます。申し込み期間は12月の1日金曜日から12月の15日金曜日までです。メール申し込みフォームまたは市役所2階のスポーツ推進課窓口で直接お申し込みいただければと思います。参加費は無料になっております。大会当日事前の申し込みがない方はご参加いただけませんので、その点はご注意いただければと思います。
参加費無料なんですね。ぜひ皆さん多くの方々にご参加をいただきたいですし、皆さんもよければご参加ください。さあ鈴木さん、大会当日はどんなスケジュールですか？
はい、当日は午前8時50分から内美濃は運動公園の噴水前広場で選手受付を開始します。
はい、
9時30分から開会式を行いまして、10時から種目ごとに出走開始です。表彰式は種目ごとに随時行います。また今大会では君津市と包括連携協定を結んでいる学校法人体験学園グループ様のご協力により、走る前のウォーミングアップやゴール後のクールダウンの指導が受けられる特別イベントの実施を予定しています。
寒い時期は筋肉や関節が冷えて運動する際の怪我のリスクが高まるって言いますし、これはとても嬉しいイベントですね。
はい、さらにこちらのイベントには現在日本ウェルネススポーツ専門学校で陸上部のコーチを務め、オリンピック出場経験もある杉町真羽さんをお招きしています。
オリンピック選手に教えてもらえるんですか？随分贅沢なイベントですね。
はい、こんな機会なかなかないですから、そうですね、マラソンを走られる皆さん、全員にご参加いただければと思います。
はい、ぜひ皆さんご参加ください。今回のマラソンイベントに参加する上で何か注意する点はありますか？
はい、冬でも運動する際は脱水症状に注意する必要があります。夏は汗をかいたり熱中症の知識があるため意識的に水分を補給する人が多いのですが、冬は脱水への認識が甘くなりがちです。喉が渇いていないからと水分補給を行わないでいると体に不調をきたすこともあるので注意しましょう。
健康に気遣ってマラソンに参加して体調が悪くなってしまったり、また怪我をしてしまったら本末転倒ですものね。皆さん十分に注意しましょう。では鈴木さん、皆さんに最後に一言メッセージをお願いします。
はい、私の所属するスポーツ推進課では今回ご紹介したスポーツイベント等を通して、誰もが生涯にわたって心身ともに健康に生活できる環境づくりを目指しています。ぜひ皆さん、ご家族やお友達にも君津ニューイヤーマラソン大会についてお話しいただきまして、多くの方にご参加いただければと思います。また本大会では来年開催予定の千葉アクアラインマラソン2024大会の出走推薦枠もご用意しています。ぜひ一緒に新年の走り始めを楽しみましょう。
すごいじゃないですか。今回のイベントをきっかけに君津市がもっと盛り上がるといいですよね。年の初めニューイヤーマラソンに参加をして、皆さん気持ちのいいスタートを切りましょう。鈴木さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあさあ鈴木さん、これ52回目ということなんですが、この、君津市での開催は久しぶりなんでしょう？
はい、新型コロナウイルスの関係と、はい、あと昨年はですね、雨天の影響で中止になってしまいましたので、はい、今回開催されれば4年ぶりの開催となります。
そうですか。ぜひ皆さんご参加ください。好天の場合はちょっと中止だそうですので、もしよろしければね、 1.5 キロからあるそうですから、それだったらいけるかもしれないっていう感じですかね。ありがとうございました。鈴木さんに大きな拍手をお送りください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日はギャラリーの方もいっぱいなのですが、市役所の方もね、ずいぶんいらっしゃって、 なんか教育長もいらっしゃってるのかな。ありがとうございます、はい、さ、それでは続いてのコーナーに参りましょう。もう先ほどからかっこよくスタンバイをしてくださっています、クラシックギターの川島陽介さん、クラシックギター名曲コンサートということでお楽しみいただきたいと思います。いつもは公民館やいろんなところでお稽古をしたり、サークル活動で頑張ってるよっていう方々の発表の場でもあるんですが、今日はプロフェッショナルの登場です。さっきリハーサルで聞き惚れちゃったよとうちのスタッフも言っておりました。素敵なギターの音色でお楽しみいただきたいと思います。それではギタリストの川島陽介さん、まずはこの曲からです。愛のロマンス、どうぞ拍手をお送りください。あ、素敵ですね。ちょっとマイクを取りいただきましょう。川島さん、今日はようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
今日はあのクラシックギターを習っていらっしゃる方も、そして興味のある方も、はい、川島さんのファンの方もいっぱいいらっしゃってくださっていますね。今
あ
の演奏していただいたのは愛のロマンス、はい、あの禁じられた遊びっていう、
もともと愛のロマンスというスペイン民謡なんですけども、はい、禁じられた遊びっていう映画の主題歌に抜擢されたことで、あの禁じられた遊びっていうタイトルの方が浸透してるかなと思うんですけど、今回は原曲のタイトルで、はい、告知をさせていただきました。
そうですか。川島さんはあの高校時代にはエレキギターにハマって、
そうです、
その後ミューズ音楽学院で音楽を専門的に学んだということですよね。
はい、そうです。
海外でも素晴らしい成績を収めてらっしゃいますね。
そうですね、まあ、運も良かったのかなと思います。
いやいやいや、JS バッハ国際ギターコンクール第2位、またイタリアの、国際ギターコンクールでも第1位に輝いたり、
はい、
国内でも、コンクール1位、また今は、いろんなその腕前を多くの皆さんにということで音楽教室でギターのレッスンもしてくださっている、はいはい、ということなんですね。
は
い、
私はヤマハ音楽教室の、講師をやってまして、
はい、
木更津ではもう僕が20代の頃からなので、はい、もう20年以上は、はい、今はイオンモール木更津の近藤楽器の中の教室で、はい、ギターとウクレレを教えております。
ちなみに毎週何曜日のレッスンですか？
毎週水曜日のレッスンになります。
うん、
はい、興味のある方はぜひ問い合わせてみてください。
なんかすごいギターがないとできないとかいうことはないんですか？
いや、全然全然です。みんな大体初心者から始めてくる方が多いので、はい
はい、年齢も性別も問わず、
問わずです、はい、老若男女問わず。
ギターの魅力ってどんなとこですかね？
そうですね、やっぱりエレキギターはバンドの花形ですし、
はい、
フォークギターはこう持ち歩きながら歌が歌える、でクラシックギターは一人で音楽が完結できるところ、ウクレレはそれに比べてこうちょっと手頃で手軽で可愛い感じがあって、それぞれ魅力があって僕はどれも好きです。
そうですか。やっぱり弦がいいですか、鹿島さんは？
そうですね、ピアノもやったことあるんですけど、ピアノは僕、はい、バイエルも卒業できずに挫折したのでギターの方が簡単だと思います。
そうですか、はい、なんかこうガッと押さえるの大変かなとか思うんですけど。
弦を押さえるのは少し最初硬いかなって気もしますけど、うんうん、慣れてくれば、でもし本当に硬いなと思ったら、クラシックギターだったらナイロンの弦なので、あの全然柔らかくて大丈夫だと思います。
そうですか、はい、じゃあいろんな形で続ける方法はあるということなんですね。
はい、どんとこいです、
はい、ぜひあのご興味のある方どんとこいだそうですので、はい、お出かけいただければと思っています。さあ、先ほどの愛のロマンスもね、禁じられた遊びということでなんとなく聞きなじみのあることだった曲だったんですが、続いてもなんかクラシックギターといえば川島さんこれですよね。
そうですね、次に弾かせていただくのは、はい、ラルハンブラの思い出という曲で、トレモロっていう特殊な奏法を使った曲で、みんな最初の目標が愛のロマンスで、次の目標が、このアルハンブラの思い出になるかと思います。
うん、はい、じゃあそのアルハンブラの思い出、そしてもう一曲は、
はい、もう一曲は、少し派手な曲がいいかなと思いまして、タンゴアンスカイという、はい、村地香織さんがコマーシャルで弾いていたので聞きなじみのあるかなと思う曲を一曲入れてみました。
はい、それでは2曲続けて演奏していただきたいと思います。はい、アルハンブラの思い出、タンゴアンスカイ、この2曲を演奏していただきたいと思います。改めて川島さんに拍手をお送りください。 ありがとうございました。川島洋介さんにクラシックギター名曲コンサートということで演奏していただきました。さあこの後なんですけれど、12月には2つなんかイベントがあるんだそうですよね。せっかくですからちょっとご紹介ください。
はい、私は、ヨハン・セバスチャン・バッハギター協会の理事をさせていただいてまして、その関連のイベントが12月の10日に、平井の小松川区民館というところでありまして、その後12月24日に、クリスマスイブに私毎年コンサートをしているんですけども、上野の、ラバージョン音楽サロンというところでソロリサイタルを一つ予定しております。
はい、わかりました。これからもじゃあこの地域とのコラボも大切にしてくださるということですので、はい、ぜひまたこの地でも活躍をしてくださいね。
は
い
は
い、
今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。拍手をお送りいただきましょう。ギタリストの川島洋介さんの素敵な演奏でした。では続いてのコーナーに行きましょう。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ今週も始まりました、君津防災虎の巻。久三郎さんです、よろしくお願いします。
虎の巻久三郎です、よろしくお願いいたします。
今日はどんなお話ですか？
はい、早速来ましたね。はい、今日はね、前回の続きで地震だその時どうするその2というタイトルでお話ししたいと思います。う
ん、前回は地震が発生したら、はい、まずは自分の身の安全を確保するっていうことが大切だっておっしゃってましたよね。
はい、石村さんその通りです。はい、まずは落ち着いて自分の身を守りましょう。
はい、じゃあその後は？
はい、
はい、
素晴らしく、またいい質問ですね。
いえいえ、はい、それで褒めていただくとなんか育つ私ですのでどんどん褒めながらお願いしたいと思うんですが、はい、
地震の揺れが収まりましたら、はい、まず落ち着いて周囲の状況を確認し次の行動に移りましょう。
はい、
まずはガラス片などで怪我をするのを防ぐためスリッパなどを履いて足元を保護しましょう。
なるほど。地震で寝室の窓ガラスや台所の茶碗とかコップが割れて、はい、物が散乱すると、はい、まあ、足も踏み場もない状態になるってことが、はい、想定されるので、まずは足元の安全を確保するってことですか？はい、
その通りです。
はい、
阪神淡路大震災の教訓から枕元にスリッパなど履き物を置くことが防災対策の知恵となっています。
私置いてます。
ああ、さすがです。
はい、いやいや普通のスリッパですけどね。
いいです。はい、でも最近はですね、はい、より安全性の高い防災スリッパなども市販されています。
どこが違うんですか、普通のスリッパと防災スリッパ？
はい、ひとえにスリッパといっても多種多様です。はい、防災スリッパの特徴は脱げにくく足元を保護してくれるという点です。うん、一般的なスリッパの場合ガラス片などがスリッパを貫通する恐れがあるとともに走ると簡単に脱げてしまうことが多いため災害時には不向きです。
はい、
防災スリッパはガラスや釘などの貫通防止やかかとを覆うなど脱げにくい構造となっており非常時だけでなく平時から使えるスリッパです。
久三郎さん、はい、避難する際に足元がしっかりしているのとしてないとでは大きな違いですものね。はい、
そうですね。足元の安全を確保したら次に行うことは火の始末です。
はい、
ガスコンロやストーブなどの火を消し万一火事が発生した場合は落ち着いて初期消火をします。
昔は地震だ火を消せってずっと標語のように言われてたじゃないですか。はい、大きな揺れを感じた時には、はい、真っ先に台所に行って、はい、ガス台のコンロの、ね、火を消したりとかそうやってするのが今もそれ一番大切じゃないのと思ってる人多いと思うんですよ。
は
い、
そうですね。う
ん、
やっぱりこの考えはですね1923年の関東大震災で、はいはい、被災時刻が、お昼の調理時刻ということで、この震災で、火事が各地で発生しました。このため地震だ火を消せという言葉が広く防災の標語として語り継がれてきたようです。
はい、
しかし実際に起震車などで震度6の揺れを体験してみると分かりますが大地震の発生時にはとても揺れで火を消しに行ける状況ではありません。
うん、
逆に無理に火を消しに行こうとして倒れた夜間で大やけどを負うこともあります。
そうすると揺れが収まるまでは無理に火を消しに行かなくていいってことなんですね。
はい、実際大きな揺れが来たときは最低限のことしか私たちはできません。まずは姿勢を低くして体や頭を守り揺れが収まるまで動かない、そして揺れが収まったら安全を確かめた後で火を消してください。
わかりました。 九三郎さん、はい、最近はね、地震などの非常時には安全装置が働いて、はい、ガスを自動で止めてくれるっていう機能もあるんですよね。
はい、石村さん、はい、その通りです。
はい、
最近はもう震度5相当以上の地震ではマイコンメーターの安全装置が発動してガスが、うん、自動で止まります。他にも石油ストーブやガスストーブを使用されている方はご使用の暖房器具が耐震自動消火装置付きや点灯時ガス遮断装置付きに対応しているか今一度ご確認ください。
はい、暖房機一つとっても平時からの備えが大切ってことですかね。
はい、そうですね、まさにその通りです。石村さん、
さあそろそろ時間となりました。九三郎さん、今日もありがとうございました。
はい、
またあの次回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、どうぞ拍手をお送りください。ね、時代とともに防災 の、ね、あの段取りも変わってくるんですね。まあ、あの確かに大きな揺れの時には火を消しに行けないよなと思うんですけど、なんとなくねすぐに火消しに行きたくなっちゃいますよね。まあ、でも今いろんな安全装置がついているということなので大丈夫なんだそうです。まずは自分の身を守ることからスタートということです。さあ今日もそろそろお別れの時間がやってまいりました。この番組では皆さんからのメッセージなどもお待ちしています。来週はですね、あの12月の12日、再来週ですね、この時はですね、詩吟の方ですね、声優会の皆さんが来てくださいます。国定忠治を中心としてなんかいろいろ展開されるそうですから、どうぞ楽しみにおいでいただきたいと思います。